あの今日私も、ここに来るのを楽しみに、してまいりました。今回初めてですけど、私がここで話す時間だけ講師で、あとは皆さんと同じようにそちら側で一緒に、勉強する、仲間に入っていきたいと思ってます。で今日は、まあテーマというか演題は人生の金メダルを目指してということなんですけど、実は金メダルって言葉があんまり、好きじゃないんですね。ただ一般の人にはイメージして、分かりやすいから金メダルと言ってますけど、今トイレ入りながら本当はどういうテーマがいいんだろうかなったら、やっぱりこう、生きがいのある人生を目指してとか、やりがいのある人生を目指してとか、人間らしい生き方を求めてとか、まあ、全て私の場合柔道を通してですけど、多分そういう方が私の思いとしては正しいのかなと思います。現在44歳ですけど、まあ、主として柔道と関わってきて、教育と関わってきて、学生と関わってきて、そしてその中でいろいろ感じたり学んだりしたことを話したいと思います。私が柔道を始めたのは小学校4年生なんですけど、小学校に入った時にもう小学校6年生並みの体してました。であの体がでかいだけじゃなかったんですね。非常に元気ありました。自分で言うのはなんですけど、運動神経良かったんですね。50メーターまでだったらクラスで走らせたら一番速かった。ボールゲームも得意でした。自分で言うのはなんですけど、運動神経には自信があったんですね。でただその元気がありすぎた、この有り余った元気が悪い方悪い方言って、小学校の時にかなりの問題でした。小学校低学年の頃からおっこの学校に呼ばされたり、友達の、家から苦情電話かかってきたり、周りが嫌がったり困ったりするのを喜んでたようなところもあったような気がしますね。もう小学校に入る前からちょうどうちの近くに中学校があって、中学校行くには我が家の前を一発で通られたんですけど、女の子を通ると2階から照明引っ掛かって家が食料品店やってて、お母さんが女の子連れて帰ってくると知らんすよって踊ってスッと深く行ってですね、キャーって聞いて喜んで走って逃げたりと、山下さんのところではもう娘連れて帰るの行けないと。はい、そんな、まあ今考えればですね、まあたわいないって言ったら怒られるかもしれないけど、そうかもしれないですけど、そんなことがやっぱりたびたびありました。小学校4年生になったらクラスメートの中にで登校拒否を起こすのがあるんですよ。でなんとよくよく調べたら、私が怖くて学校に行けない。でうちの両親が後から考えて、すごいなと思ったのは、それを私に言わなかったんですね、中学校入るまで。はい、で僕が入って、そんな目やってたのかと思って、なんでか知らないけど、もう中学校に入ってから来ました。で、これが僕の柔道との出会いにつながっていくんです。家が食料品店を経営していて、親父もおふくろも朝早くから夜遅くまで働かなくなってなくて、これは困ったもんだと思っていたそうですけど、まさかそこまで悪いと。これはこのままいけば、もしかしたらうちの息子は将来人様から後ろ指を刺されるような人間になるかもしれんなと、そう思ったそうですね。でたまたま近くに警察を手練で辞められて、で道場開かれた先生もらえて、でその先生の、柔道の指導はなかなか厳しいということをおふくろは聞いてきて、柔道でもやらせれば少しは人に迷惑をかけなくなるんじゃないかと、そう思って私を連れて行ったのが始まりなんですね。で私の家で私が柔道やった人間いないんですけど、まあ両親の心の中には柔道っていうのは、あれ武道っていうのは もっと言うとスポーツっていうのは単にこう勝ち負けを競ったり、あるいは技術体力を磨くだけじゃなくて、人間を高めてくれるっていう思いもあったんではないかなと思います。でも、小学校4年で始めた柔道ですけど、残念ながら小学校時代あんまり私の行いは変わりませんでした。やっぱ遊びの延長としてやってたんですね。まあ、柔道は面白かったです。好きになりました。なぜなら柔道着を着て先生の指示に従って決まりを守ってやればいくら暴れ回っても誰からも何も言われないですね。柔道は私の有り余る闘争心ですね、エネルギーをもう十分に燃焼させたんです。でもこんな話をしてもなかなか人を信用してくれないですね。また面白いおかしくとかね、話をオーバーにとか、今の私の頃私の笑顔で騙される方が多いんですよ。で、誤解される方が多いけど、まさかそんなことねえだろうと思われる方が多いんですけど、実は今から18年前、84年のロスのオリンピックで優勝した後、生まれ故郷に帰ってきて、でここであれです、小学校時代の同級生が集まって、優勝した生まれ故郷に帰ってきて、小学校時代の同級生が集まってくれてお祝いの会開いてきました。でここです、1枚の表彰状をもらったんです。でその表彰状にはこう書かれてました。表彰状山下康弘殿、あなたは小学生時代その種類まれなる体を持ちまし、教室で暴れたり仲間をいじめたりして我々同級生に多大な迷惑をしかし今回のオリンピックにおいては我々同級生の期待を裏切る前と不慮の怪我にもかかわらず持ち前の投稿を発揮して見事金メダルに輝かれました。このことはあなたの小学生時代の数々の悪行を清算して荒れ余るだけじゃなく我々同級生の心から誇りするものになります。よってここに表彰し、偉大なるやっちゃんに対し最大の敬意を払うとともに永遠の友情を約束するものである。ここに書かれているのはですね、小学校時代の私のやっぱりありのままの姿だったと思うんですね。こんな私が、柔道を真剣にやり始めて、そして素晴らしい恩師であって、そして柔道そのものの魅力に惹かれてだんだんだんだん変わっていきます。でどうも私はちょっと普通とは違う変わってるみたいです。でも自分では間違っていないと思っていて、その一つが過去は重要じゃない、過去は大事じゃない、過去なんか全部忘れてしまったっていいんです。全部忘れてもしっかり自分の潜在意識にはそれが残ってるから、自分が何かの決断を下したり判断をするときにはその過去の体験は必ず生きてくる。どんなにこれから頑張っても過去を変えることできないし、それ以上に過去の栄光に浸るのは非常に寂しいことだ。何が一番大事か、今をひたむきに一生懸命生きていくこと。そしてもう一つ側面なら、これから未来将来を見据えて生きていくこと、これこそが大事なんだ、そう思って生きています。もっともっとレベル高い人になると未来将来なんて考えなくていい、全ては神様が お導きいただけるから、目の前に与えられた仕事に役割に一生懸命やっていけば自然と人生は開けていく。そんな、目標とかそんな必要ないと、素晴らしい頭では分かりますけど、現実まだまだずっと低いですから、そういうことは頭で分かっても自分の中ではそういうふうに実行していけませんけども、でもこういうふうに考えて生きてます。ですから過去の栄光の類の品々っていうのに対してですね、 自宅にも研究室も全く飾ってないし、過去の、名声で言われるのが好きじゃないですね。だからロスオリンピック金メダリストの山下選手ですさんですとかね、国民栄誉賞受賞した山下選手さんですって言われるのが抵抗あるんですね。なんて言われたら一番嬉しいかと、東海大学教授そして今だったら、東海大学柔道部監督、いくつになってもやっぱり今を大事にしていく、これからを大事にしていく、現職で生きていきたいなと。でそういう中でたった一枚飾ってる表彰状がこれなんですよ。で私の心生まれとかすごい田舎です。もうここほど田舎じゃありません。でも私が通ってたあの小学校の同級生にはやっぱこういうとこから学校にですね4キロ5キロ6キロかけて通ってくる仲間もいました。ですからこう、こう来ながらですね、思わずあのうさぎ美味しい鹿野山こんだけあれをですね、車の中で歌ってたんですけども、うん、まずこう非常に心を和むし、自分としては安らげるっていうんですか、今流行ると癒しっていうんですかね、はいはい、そういう癒される場所だなと。特に水の清らかな水、あれは非常に嬉しくて、今もトイレ行った時に川を眺めてきました。で、知的とから見ると、いつも笑顔で、いつも元気で、いつも迷いがなくて、自信に満ちて、堂々と人生を生きているように、どう見えるみたいなんですけど、私もですね、やっぱ、最近は少し減りましたけど、自分がダメな人間に思えてきたり、自己嫌悪に陥ったり、元気が湧いてこなかったりですね、あるんですね。で、実は大学の、私が研究室、私が机に向かって椅子に座りますと、目の前にはですね、一枚の油絵を飾ってるんですね。私が飾ってるんですけど、一番大切にしている表彰状と大事な油絵と。この油絵っていうのは大阪に住まれてるですね、両腕のない18歳の頃感電されて両腕で切断した足立岩尾さんっていう方が口に筆を加えて描かれた油絵なんですね。世界身体障害者技術協会のメンバーとそれを知りまして、そこに描かれてるの油絵はここみたいな田舎のですね山奥の風景があるんですけど、自信なくしたらダメに思いつく、それを見るとその絵がですね私にエネルギーをくれる、活を与えてくれるんですね。なんだそんなことで空港してしっかりせんか。私もオリンピックっていう夢を目指して目をかけて、それを目指して一生懸命一心不乱に頑張ってきて、誰よりも努力した、誰よりも考えてきた自信はあるけど、両手なくして18歳で口に筆を加えて油絵を描く、私なんかの努力の日じゃないと思うんですね。でもっと素晴らしいのは、そこで得た収入をですね、そういう障害を持った人たちが自立して生けるように、絵の具とかそういった用具を買ったり、そういう教えこうための、講習の費用のために使われてるんですね。私が非常に大事にしてる油絵です。欲も深いし悩みも多いし、だけどそんな自分を認めて許して少しでも今日より明日より明後日、半年後、一年後に少しでも成長していける自分でありたいなと思っています。で、今日ここに、来たのはもちろん、三村さんからお声がかかったからですけども、ここに来るとまた何か自分が気づきを得て、わずかでも必ず成長できるんじゃないかなと、そんな思いで来ました。 自分の人生を振り返ってみますと、非常にやはり出会いに恵まれていた気がします。ある方の講演テープで聞きましたけど、本当に素晴らしい出会いが人を変えるんです。だから人間として成長していこうと思ったら、一つ一つの出会いを大事にしていかないかんと、そういうテープを聞いたことあります。それを聞いて自分を振り返った時に、本当にその通りだなと、俺は素晴らしい方々と出会いを通して成長していったな、そしてこれからも人との出会いっていうものを大事にしていきたいな、そんな気持ちで生きてます。中学校に入って、私が住んだのは熊本市の真ん中にある熊本市立桃園中学校、この柔道部に入ったんですけど、なんと入ってびっくりしたのが、この柔道部9年間公式戦で1回も負けたことない状態だったんですよ。で、私が中学1年から中学3年まで第1回から第3回の全国中学生柔道大会で3連覇しています。私も2年3年の時にはメンバーの選手の一人として試合に出ました。名門中の名門の柔道部に入って、非常に厳しい激しい稽古に打ち込んでいくんですけど、ここで白石玲介という素晴らしい恩師で出会います。12年間負けなかったんですから、その練習は厳しかったんですけど、その稽古の合間に白井先生が我々に柔道や人間としての大切なことを話してくださった、語りかけてくださった。その繰り返しの中で少しずつ自分自身が変わっていったような気がします。先生がよく言われたのは、まず文武両道です。柔道だけじゃないぞ、勉強も一生懸命頑張らないかんぞ、みんなは今柔道チャンピオン目指して頑張ってるけど、柔道チャンピオンになることも素晴らしいけど、もっともっと大事なのは、それを生かして社会に出て役に立つ人間になること、社会に出て活躍できる人間になること、柔道のチャンピオンになることより大事なのは、そうやって頑張ったことを生かして社会に出て勝利者になることだ。柔道一生懸命みんな頑張れや、丈夫な体、強い心を柔道として得るだろう、それだけじゃない、相手を尊敬する心、思いやる心、力を合わせる心もみんな学べるはずだ。これは人生で必ず生きていく大事だ。しかしどんなに一生懸命柔道を頑張ったって、勉強を大阪にしたら柔道のチャンピオンになれても人生のチャンピオンになれ、文武両道だ、この精神で両方とも頑張れよ、そして社会人としての勝利者を目指せよ、よく言われました。それもう一つ、先生は実るほど神戸を垂れる田舎からって言葉が好きで、我々に言われました。いいか、みんな強くなりたいと思ったら、まず素直な心を持つ。お父さんお母さんの話、先生の話を聞く、素直に聞けることが強くなるためにまず一番必要なことなんだと、今だったら分かります。でも普通だったら、いいか、強くなりたいと思ったらね、やっぱ人一倍努力することだよ。やらされる稽古じゃなくて、自分から進んで稽古に打ち込むことだよ。日々の練習の中で課題を持つことだよ。目標を持って頑張ることだよ。これ分かりやすいですよね。と素直な心を持つことだ。やっぱ言われた先生もすごいし、で手前もそうですけど、何も考えずにそうなんだと思えた自分もですね、はい、大したもんだなと、うん、で実はですね、先生は中学1年の私を捕まえて、お前が将来戦う相手は世界だと、お前にもっともっと大きいやつ戦わないかんって言われたんですね。で 現役辞めて指導者になって、私もですね、やっぱ選手の、まあ、この素質を見抜いたり、いい人間を、ね、発掘していくために、先生は俺をどこを見てそう思ったんだろうかと思って聞きました。先生でこんな話されましたね、ニュースター。先生は私はどこを見てそんな素質を今の私を輸送されたんですか、どこにそういうのを感じられたんですかって言ったんですね。そしたら先生こう言いました。普通の人間はな、安いの、俺が10を教えたら大体2つか3つが理解するんだ、まあ、3つ4つ理解すればいいだろう、5つ持って理解すると大したもんだよ。でもな、お前違った、お前は俺が10言ったら俺の言ってること12理解した、だから俺はこいつはただもんじゃないと思ったと言われました。残念ながらその言葉ではですね、私の選手スカウトにはあんまり役に立ちません。でも、うん、今考えても面白いですね。でこんなこと言われました。いいか、柔道だけじゃないんだよ、スポーツだけじゃないんだ、これ人生全般に通用するんだ、どんな社会でもどんなジャンルでも分野でも一流本物って言われる方々はどこまでも素直な気持ちを持ってるの。でこれはですね、実は素直に聞けなかったんですよ。10年ぐらい前までは先生が言われてるのは理想論だろうなと思ってました。そうであってほしい、そうでありたい、でも現実は違うだろう。一流って言われる人は偉そうにしてて、そして自分より下と思える人を下に見下して、そうなんじゃないかなと私は思ってました。でところが私もですね、オリンピックチャンピオン、国民栄誉賞、全日本の監督を8年間柔道をやってますと、まあ、普通の人がやっぱ会えないような人も会えるんですね。で会ってやっぱり話をしてますと、先生が言われたのは理想論じゃないんですね。もちろん自分自身に非常にやっぱ厳しいことばっかしですね。そして仕事に対しては妥協がないですね。本物ってのができてくるためにはやはりそういう厳しさってのがないと、本物って育っていかないと思います。でも基本的な人間として私が会ってきたそういう方々ってのは、誰と話しても誰と対応してもその人の態度、人によって態度が変わらない。それから誰の話でも素直に、誰からでも何かを吸収しようとしている、そう感じられる方が何人もあります。そうだとお会いしているうちに、ああ、あれ白石先生が言われたのは、おっしゃったのは理想論じゃなかったんだ、真実なんだ、私はそう確信するようになっていきました。もちろん偉そうにしている方もあります、ね、でもそういうのをそういうふうに考えになってから、そういう人を見ると、ああこの人は地位は高くても本物じゃないなと私は思うようになりました。そしてもう一つ言いますと、今非常にやっぱ能力主義になってきているような気がするんですね。で能力って言ったらいろんな能力があると思うんですけど、まあ世間一般でいう能力っていうのは本当限られた意味での能力主義で、私は人間としての尊さっていうのはそういった能力の高さで測れるもんじゃないです。人間としての尊さっていうのはやっぱ人間性なんじゃないか。ですから自分自身に関して私は能力主義に、まあ人には言いませんけど、批判的でできればやっぱり人格主義、人間性、その人のもしレベルを測るとしたらですね、人間性の高さで測るべきもんだよ。そして人間性の高さになればなるほど決して人をですね見下げたりすることはないだろう。 もっともっとそういう面をやっぱ大事にしていく必要があるんじゃないかな、そう思います。そして能力が高いと高いほどその人の人間性が低いと、ね、悪い方向に行きます。それが大きなマイナスになって多くの人に迷惑をしますよね。人間性が高ければ、人間がしっかりしていればと。で、今世間一般で測る能力が低くても、その人は人に迷惑をかけることはまずない。少なくとも人々にとってプラスになることしかしない。ですから僕は能力主義で言うぐらい、それだったらもっともっと多様な能力を見ていかないかんし、そしてそんなもんで人のレベルを決めつけるもんじゃない。人間性っていうもの、人間らしさ、先ほどの先生の話の中ですね、まあ、紙と通じるってその、そういうなかなか心持てませんけど、そういう方向を目指して頑張っていくということが大事なんじゃないかなと、こう考えています。先生、我々に言われました。いいか、一生懸命稽古に励んでるとね、自分の強さを示したくなるんだよ、試したくなるんだよ。でもこれがいかんの、強さを示す場所はこの道場の中で十分だ。ここで存分にする拍手。しかし道場を離れたら決して自分の強さを示すような人間になっちゃいかんと。よく見てみろ、柔道会場ってみろ、高校生、大学生、社会人、ちょっと強いと汚れてる人間の中には俺は強いんだと言わんばかしに肩を怒らして偉そうに歩いてる人がいるだろう。いいか、決してみんなにはそんな真似はしてほしくない。彼らは柔道人として一流半でなんもなきゃ一流半でもない、二流三流だ。ノーアルタカは爪を隠すんじゃないか。本当に強い人は決して自分の武器を示さない。そして人間というのは強くなればなるほど優しさが漂ってくるもんだ、優しくなれるもんだ、こんな話をされました。私もある日世界で一番強かった、虎や熊ですね、こういったものにはかなえませんけど、これ人間であれば世界中どんな人がかかってきても柔道だったら私の相手になる人いなかったですけど、私もやっぱり柔道の強さと人間の強さ違うっていうことは分かってます。もうやめて17年、もう本当に別人っていうか、もう本当にですね、もう日に日に弱くなって、今はもう昔も見る影もない、ひゃーんと柔道は弱くなってます。ですけどこれからまだまだ人間的には強くなれるんじゃないかな、もっともっと強くなれるんじゃないかな。でそれ以上に優しさの漂うような、優しさに満ち溢れるような、そんな人間になりたいな、そんな気持ちで生きてます。白石先生は我々に柔道の道、道ですね、柔道より人間の生き方、在り方、これを繰り返し繰り返し話されました。もし白石先生が試合で勝つことだけに勝ちを求められて認められて、それだけを大事にされてたら、多分ですね、そういう教育的な話、柔道を通した人間形成、こういう話されなかったと思うんですよ。私は強くなりたかった。ちょうど強くなりたかった。そして強くなるためには、白石先生の教えを素直に聞くことが強くなるためのまず一番の秘訣だと、そう信じて。そこで教育的な話が繰り返されて、それが頭のてっぺんから体に染み渡るように入っていった。白石先生の出会いというのは、大きかったな、そんな気がします。で高校2年生の時に熊本離れました。で熊本の九州学院という高校から神奈川東海大相模高校に転校したんですけど、 それからもう一人の恩師佐藤信之先生に指導していただきました。先生には実際先生の家に住ましてもらって、そして先生の教えというももちろんですけど、先生の生き方、同じに住んでますからですね、先生の後ろ姿を通していろんなことを教わっておりいたします。白井先生、佐藤先生みたいな生き方に憧れ、私も教員になりたい、柔道指導者になりたい、そういう思いが強くなってきました。自然な流れの中で東海大学の大学院を終わった後、大学の教員になりました。大学の教員になって、授業を教えながらまだまだ世界を目指していったんですけど、現役の頃は柔道部に関しては自分の後ろ姿で教えるっていうことを中心でした。現役やめた後、いよいよ学生の指導に真剣になって取り組んでいきました。やっぱり現役時代ですね、それなりの成果を上げてましたので、自信はありました。でもこれがですね、なかなか思うようにいかなかったんです。私は白井先生や佐藤先生が私を変えてくれたと思ってました。そこまでいいんですよ。だから私が学生を変えれると、とんでもない勘違いしたんですね。ですから情熱を持って一生懸命学生にぶつかっていくんです。こっちがぶつかれぶつかるほどですね、それに答える人間もいれば反対方向向くのもいるんですね。こちらの思いがなかなか伝わらないことも、だんだんですね、自信に満ちて自信満々で人に取り組んでいったんですけど、自信がなくなってきました。迷いが出てきました。そしてそういう中で、果たして俺が人を変えれるのかな、そんな思いになりました。で、自分なりにいろいろ考えてみると、いや、これはとても難しいことなんじゃないかな、そう思いました。じゃあ白井先生、佐藤先生が俺を変えてくれたことってあれは何だったのか、そういう思いにぶち当たりました。そして自分なりに考えていく中で、はっと思いついたのが、同じような教えを受けながら自分をいい方に変えれなかった人間も周りにいたっていうふうに気がつきました。そして私なりに得た結論は、ちょっと待てよ、これ先生が俺らを変えたんじゃないんじゃないか、先生は我々が気づくように素晴らしいヒントを絶妙のタイミングで繰り返し我々に送られた。それにハッと気がついて、心揺り動されて決意したから、自分が自ら変わっていけたんじゃないかな、そう思えたら少し楽になりました。で、俺がやるべきことは学生を変えることじゃない、学生が自ら望んだ方向に進んでいけれる、彼らの心に届くようなアドバイスをできるだけいいタイミングで送ることが俺にできることなんじゃないかな、そう思い始めてから変な気も消えて、そういう時上から与えるような形じゃなくて、相手の立場を考えながら、もちろん急にコロッと変わるわけじゃない、少しずつ少しずつ、そういうふうになっていったような気がします。今は思います、人が人を変えることは容易じゃない、できなくはないかもしれない、簡単じゃない、でも自分で自分を変えることはいくらでも可能じゃないか、それははっと気がついて、心揺り動かされて、そして決意すればいくらでも自分自身を自ら変えていくことは可能である、そう思っています。 ここでたくさんの気づきを我々得ることができると思うんですけど、それもありがとうおじさんが変えるんじゃないかもしれない。その心に響くヒントを送られて、そこに我々は気づいたり感動したりするけど、そして自ら設定した人が変えていけるのかなと。それが正しいのかどうかは分かりませんけども、私はそう思ってます。で、多くのことに気がついて心を動かされて決心した人が自ら自分の望んだ方向へ進んでいけると私は思ってますけども、じゃどうしたら気づけるんだろうか。私何を思っているのは、人と接したり与えられた役割を、ね、果たしていく中で、その自分に与えた役割と人を接するに感謝の心、謙虚な心、素直な心で接していくときに、役割を果たしていくときに多くの気づきを生むんじゃないかな、私はそういうふうに思っています。それについてのご批判はまたぜひお聞きしたいと思いますけど、でそういうふうに覚えるようになって自分自身を振り返ってみましたら、私にも大きな気づきがやっぱあったんですね。僕もね、今日は時間をオーバーしてしまったらまずいもんですから、一つだけ話をしたいと思います。これは私は学生から気づかされた話です。今から10年ぐらい前、今の前の、まあ、私が今大学の柔道部監督、その前前任者がいて、その前の監督が私だったんですね。前任の監督終わったらまた大学の監督に戻されたんですけど、その前の監督の時に柔道部4年生に一人問題が起こりました。非常にやる気がないんですね。で決まり破る、それだけじゃなくて悪い方が悪い方です。仲間や楽な方や楽な方や仲間や後輩を引っ張っているように私が見受けられました。非常に目障りな迷惑な学生でした。今でもレベル低くて、もっともっとレベルが低かった私です。口にこと出して言いませんですけど、お前なんか必要ねえよ、やめてくれた方がありがたいよ、そんな決まりに破るんだったらうちの柔道に入り必要ねえじゃないか、そんな思いでいつも接してました。口で言わなくても思いを通じますから、相手の選手、相手の学生はいつも私を叫びましておりました。ある時私のところにです、一本電話がかかってくるんです。白血病のお子様を持つ岡山の方から、神奈川県石原市にあります東海大学の附属病院、白血病や血液難病の治療で非常に成果を上げている。そうでした。で、ここで息子さんの治療をしてもらえるって言って、岡山からご両親とお子さんと3人で喜んで行かれたそうです。で、担当の先生の話を聞かれたら、その治療を進めていくためには、多くの血液を必要とする。まず血液の確保してくださいと言われて、親子3人で石原市内の中学校高校市役所回って、なんとかうちの息子のために受け子の協力をお願いできませんでしょうかとお願いされたそうなんですけど、どっからもいい返事が来なかった。学校に3人で肩を落とした時にハッと浮かんだのが私のことだそうです。あ、そうだ、東海大学っていう柔道の山下さんがいる。山下さんのところにいっぱい学生さんがおられるんじゃないか。山下さんだったら我々の願いを叶えてくれるかもしれない。笑うのすがるような気持ちで電話してもらいました。で、担当の先生と話をしたら、その頃血液型 A 型で、よりタイプの似た血液が欲しいと。で、緊急な場合には、24時間以内に最低してる、できれば2人駆けつける体制を取ってほしいと言われました。あまり限られた学生に多大な負担をかけることができません。剣道部サッカー部に声をかけて3つの運動部で協力体制を敷いて、そしてタイプの似たよく似た学 血液のタイプを横取った学生が約20名選ばれて、それで協力体制を取ることになりました。で話が回り、まあ回りどころだったんですけど、その中にそのとんでもない問題児が入ってたんです。で最終的にお父さんの骨髄があって元気で退院していかれました。私も一回見舞い行ったんですけど、私が行った時にはお子さん当時小学校3年か4年だったですかね、集中治療室に入って頭もあまり手がありませんでした。ああダメなんじゃないかなと私はその時思いました。無事退院が決まって、お母さんがお礼を言いに来られました。大学まで涙流しながらお礼の言葉を言われたんですけど、そこで私が知ったのがとんでもないと思ったうちの4年生その問題児がたびたびですね見舞いに行ってるんですね。バスと電車を乗り継いで約1時間かかるんです。で4年生で教育実習に行ったり定期試験があるときには、見舞いに行けないときには激励の励ましを手紙書いてるんですね。そのことを聞かされました。練習は最初に整理したと、みんな集まって集まれって声をかけて、いやみんなの協力で誰々君の無事退院が決まった、よかったな、本当にありがとう。特に4年生の誰々はこんな素晴らしいことをした、ちょっと前出てこいよ、前に流してみんなで拍手しようって拍手して、そしてその後私はその場でその問題児の手を両手で握りしめて、お前がやったことは素晴らしいことだよ、この気持ちをこれからも大事にしていけよと、そう話をしたんですけど、後々考えてみますと多分ですね、その学生にとっては大学に入って柔道部監督から初めて認められた、初めて褒められた瞬間じゃなかったかと思います。その子は兵庫県の出身です。中力の県ナンバーワン、多分ですね日本一強い東海大柔道部に入って一生懸命稽古に打ち込んで東海大柔道部のレギュラーとして試合に出たい、そう思ってきたと思います。もしかしたら非常に難しいけども、できれば日の丸を胸につけて国際大会で試合できるような選手になりたいと思っていたかもしれません。非常にレベル高い中柔道部に入って、もう1年の時は頑張れるんですね。1年生って一番下ですから。ところが2年生に上がって、このまた優秀な1年生が入ってくると、もう入ってきた時点で1年生のやっぱりですね、半分ぐらいがもう自分より上なんですね。そうなると、これはどんなに一生懸命頑張ってたって、俺が一生懸命頑張ったことを発表する試合という場は自分に与えられないんじゃないかな、そう思うことがあるんですね。やっぱ現実が見えるんですね。そう思った時にやっぱりいやいや頑張ろうって気持ちが、目標がなくなってきて弱くなる。そういう元気のないのを見て、おいちょっと来いよ、高木も高木がどうしたんだよ、最近元気ないけど何かあったのかとか、あるいは4年生とか OB とか呼んで、ちょっとあいつ元気ないみたいだけどちょっと話しても聞いてってくれよ、とても言えはまだいいですけど、おいお前やる気あんのか、やる気なかったら国にすねえぞ、こんなの出ていけとかですね、こういう声をかけますと傷つきますよね。そしてさらにやる気がなくなる、やる気なくなるからさらに厳しい言葉を言う、これは悪循環だったんじゃないかなと思います。なんかもしかすると自分の置かれている状況と白血病で戦っているお子さんの姿とが重なって見えたかもしれない。だから病気に負けんなよ、頑張れよっていう、その思いが他の人よりも人一倍強かったのかもしれません。で初めて褒めて認めて、それから彼が練習に対して一生懸命打ち込むようになるんです。この頑張る姿が目立ってきますから、 稽古終わって、おい、よう頑張ってんなって。4年生が頑張ると違うんだよ。4年生がそうやって頑張ってるのは全体の雰囲気が良くなんだよ。結果がすぐ出るってことないけど、今の気持ちを大事にして頑張れよ。褒められるからさらに頑張る。でその場合と回転が逆になるんですね。私は彼からものすごく貴重なことを習いました。私は彼をある一面からだけ見て決めつけていたんですね。私は少なくとも教育に携わる人間というのは人を見るときにですね、一面からだけ見て評価したいと、一面からだけ見て決めつけてはいけないと彼からそう教わりました。教育に携わる人間は人を評価するとき、できるだけ全体的に、できるだけ多面的に見ていかないと。彼を通してそのことを学びました。そしてもう一つ、褒めることも認めることの大切さも彼を通して実感として知りました。それまでもいろんな人の本を読んだり、いろんな人の話で褒めることの大切さ聞いてはおったんですけど、頭で理解しただけで自分のですね、行動には出ていなかったんですね。教育っていうのは英語で言うとエデュケーションですね。で、エデュケーションの動詞エデュケートっていうのは引き出すっていう意味があるそうですね。これはその人の持ってるいいものを引き出してやる、その人の持ってる可能性を引き出してやる、私はそういう意味じゃないかなと思います。教育にはですね、我々人間は誰一人一人で生きていきませんから、あるところ社会で生きていくための基本的な部分というのは、しつける部分というのは肩にはめてでもやはり教えなければいけない。それを学ばなかった人は後々不幸になると思います。しかし基本は悪いところを直すんじゃない、その人の持っていいところを、得意なところを見て、そこに光を当ててやる。そうするとその人がその人らしく輝いていくんじゃないかな。今の教育っていうのは人の足りないとこ、子供の足りないとこばっかし見て、足りないとこばっかし直すし、しかしもっともっと多面的な多様な子供の素晴らしさを認めて、その可能性の目を伸ばしてやるのが教育、本来の教育なんじゃないかな、私はそう思っています。私は思います。我々は人間である以上、我々は誰しもですね、素晴らしいところが必ず誰にでもあると、私はそう思います。そして我々が人間である以上、我々には誰にでも足りないところがある、苦手なところが、不得手なところが、弱点があると、私はそう思います。もし、そういうものがない、すべての面で優れている方がおられるとしたら、そういう方こそですね、我々が手を合わせるような、生き仏であり、生き神様じゃないかなと、こう思います。最近やはり、世の中競争、他人を蹴落としてでも自分が上に上がっていく、レベルの高い学校に行って、そして成績でいい成績取って、いい企業に行って行けば、出世していけば幸せになれる、そういう競争社会に、そういうその価値観に満ち溢れているような気がします。そして自分が良けばいい、自分の家族が良けば、自分の組織が良けばいい、あるいは自分の国だけ良けばいい、人間だけ良けばいい、そういうふうな思いになってきているような気がするんですね。このままいくと、あと何百年我々の子供たちがですね、救助で 生きておられるのか。私はやはり多くの人がやはり今の価値観に来たりこれでいいのかなと思い始められていると思うんですけども、多分ここにいる人はみんなそういうことを思われていたと思うんですけど、競争も必要かもしれない。でもやはり相手を見てみたり多様性を見てみたり寛容の気持ちも大事だ。それ以上に思いやって助け合って生きるその気持ちが大事じゃないかと。離婚も大事だけど他人を見せることも大事じゃないかと。そういう思いにあふれた世の中にぜひなっていかなければいけないんじゃないか。そうなると人類に未来はないんじゃないか。そして我々ができることは人類の話じゃなくて自分自身がそういう人間になっていくことなんじゃないかな。そういう人間に少しでもなりたいな、近づきたいな、そういう思いで生きております。で、今までの人生を振り返ってみますと、やっぱり一番私の人生で華やかだったのはロスのオリンピックですね。実は中学校の時に将来の夢っていう題の作文を書かされまして、その中でこんなこと書いてました。僕は柔道大好きだ、一生懸命柔道稽古に励んで柔道強い高校強い大学へ行きたい。そして僕の夢は将来オリンピックに出場する。オリンピックに出場してメインポールに日の丸を浴びながら君が起きたら最高だろうなと思う。そして現役終わった後柔道の素晴らしさを世界の人々に広げれるような、そんな仕事がしたいと工作に書いてました。私の夢は実現しました。実現しただけじゃないですね。今もその夢の中を歩んでるんですね。夢を実現しただけでもものすごく恵まれてるんです。さらにその夢の続きを歩んでる、なんて幸せなのかなってそう思います。非常に不思議だなっていうか面白いなと思うのは、私オリンピックでですね、途中で足怪我したんです。軸足のふくらはぎ、大事な、あんな大事な試合で怪我するって言うんですね、選手失格なんですよ。本当に恥ずかしい情けない話なんですね。でも足怪我して足を引きずるなら顔面蒼白でですね、爽快にあふれて戦ってたんです。で、苦しんで苦しんで苦しんで勝ったからですね、いつまでも人々の心に残ってるんですね。私が柔道やってた頃、生まれてないですね、中学生高校生までが、あ、山下さんだとか言うんですね。あれ、足怪我してなかったらすんなり勝って、あー、よかったよかった、やっぱ山下強かったなって、もう1年したら誰も覚えてないと思う。もう18年ですからね。不思議だなと思います。夢の実現、私の夢は金メダルを取ることじゃなくて、メインポールに日の丸を仰ぎ見ながら君が歌うことでした。一番高いところが日の丸見ながら君が歌うことでした。私が思ったのは、俺は世界で一番幸せな男なんじゃないかな、そのことでした。もちろん私も一生懸命頑張りました。これに全てをかけた、全力をかけるようになってきた。そして一生懸命自分なりに考えて工夫してた。そして素晴らしい先生にも恵まれた。でも柔道は一人でできるんじゃないんですね。稽古相手がおってできるんですよ。我々も走ったりね、重いものを持ち上げたり、ね、中学校じゃないか、ね、夜中に起きて柱にですね、バスタオルを巻きつけて、まだ親が、ね、寝てる時に柱に打ち込みしたりもしました。でもね、やっぱ強くなるための稽古相手です。素晴らしい稽古の仲間にも恵まれた。そして多くの人に支えてもらった。それが一つになって私の金メダルに だったんじゃないかなと、そう思います。あの、今から、5、6年前ですかね、宇宙飛行士の向井千秋さんが自分の母校に帰られて、母校の高校生を前にして講演をされて、そのまとめを見たことが、読んだことがあります。で、そこで向井さんこんなこと言ってました。いろんな人から、私は、向井さん、あれはどうして宇宙に行けたの？あなたが宇宙飛行士になった理由は何？よく聞かれる。いろんな理由がある。だけど、もし、その中でその理由を一つだけ挙げろと言われたら、私は迷わず次のことを挙げたい。それは、私は高校時代に宇宙飛行士になりたいっていう夢を持った。そしてその夢をずっと持ち続けてきた。これこそが私が宇宙飛行士になれた一番大きな理由じゃないか。これを読んだ時に、ああ、相通ずるところがあるなと、そう思いました。で、そういうふうにして、今の若者を見ますと、非常に心配になります。今の若者に夢がないですね。夢やロマンを語れる、持っている若者が少ない。非常にですね、ボランティアとか奉仕とか、こういうことを目覚めて、しっかりした素晴らしい価値観でですね、我々が考えないぐらい素晴らしい行動している若者もいます。でも、まだまだ大半はそうじゃない。自分のことしか見えない。目先のことしか見えない。横に誰かがこけても、ね、おじいちゃんおばあちゃんがこけても、別にでも何も思わない。そういう人が増えてきているような気がします。それから、楽しければいい。楽しければいい。私、男性は大賛成ですよ。でも、楽しければいいっていうのは、今の楽しさだけじゃないですよね。5年後、10年後、20年後も楽しくなきゃいかんですよね。今だけ楽しくて、だんだん楽し、苦しくなっていくんじゃ、これは意味ないですよね。で、楽がいい。私は楽がいいっていうのはどうなのかな。楽は決して幸せじゃないような気がします。やっぱり生きがいとかやりがいとか充実感とか自分が何かの役に立ててるっていうのがやっぱり我々にとっては大きな力になっていくんじゃないかな。そういう意味で見ると今の若者、やっぱ心配ですね。だけどある面では仕方ないですよね。なぜなら大人の中に人生に疲れた大人が多いですよね。夢やロマンを抱いてですね、夢やロマンを語れる人の方がずっと少ないですよね。ここの人は違うかもしれないけど、朝のラッシュとか帰るのと見てると本当にですね、疲れ切った苦虫を噛みつぶしてるようなですね、ウキウキしてるような大人はいないですよね。少ないですよね。だからやっぱりまず我々がやっぱり変わっていかないかんじゃないですか。私はできればいくつになってもですね、過去を振り返らないで今を大事にして未来将来を見据えて、そして夢をいつも語る人間でいたいなとそう思ってます。そして44歳、俺の人生はこれからが本番だ。今まで40年間はこの本番に向けての助走に過ぎない。こんな気持ちで生きていきたいと思ってます。実は、一昨年、総理諮問の小渕元総理亡くなりましたが、立ち上げられた教育改革国民会議のメンバーとして参画しました。そして、その後は今、昨年の1月から文部科学省を中央教育審議会のメンバーとしてやってます。それ以前から文部省の、審議会に入ってるんですけど、私非常に あの抵抗に感じる、抵抗を感じる言葉がですね、今の若者は、今の子供たちはっていう言葉。